読んでいただきました箇所の直前にはアブラハムがカルデアのウル、メソポタミア地方から、カナンの土地へ呼び出され、そこに、そこで生活したということが書かれていました。そして今日のところは、ヨセフという人が出てきます。アブラハムの子孫はアブラハム、イサク、ヤコブ、そして8節に書かれていますようにヤコブに12人の族長が生まれた。12人の兄弟の下から2番目、このヨセフがお兄さんたちから妬まれて、そして、ひどい目に遭ってエジプトに、売られたといいますか、招待の人たちに、売られて、そしてエジプトへ行くことになりました。そのことが今日読んでいただいた9節から書かれています。神様はアブラハムにカナンの地へ行けと言いました。そしてそこであなたの子孫は星のように増え広がるとおっしゃいました。神様の約束です。そしてそのままアブラハムに子供が生まれてカナンの地でどんどん増え広がったかと言いますと、そうではなかったわけですね。ヨセフが、これは自分が願ったことではないんですが、エジプトへ行くことになりました。お金で売られて、奴隷のように売られてですね、エジプトに行くことになりました。そしてエジプトの国で、大臣、国の2番目の位を得るような、そんなものになって、そして、家族を呼び寄せたというわけですね。イスラエル民族にと、イスラエルと呼ばれる人たちが増えていくわけですが、その増えていったのはカナンの地ではなくてエジプトの地だったということです。何かこの神様のご計画と違うようなことが起こっています。これもまた大きな神様のご計画、そういうことが紆余曲折といいますか、そういうことが起こるのを神様がお許しになった大きな神様のご計画だと言います。そのことは後で見ていきますが、まず最初9節10節族長たちはヨセフを妬んで彼をエジプトに売り飛ばしました。しかし神は彼と共におられ、あらゆる困難から彼を救い出し、エジプト王ファロの前で恵みと知恵をお与えになったので、ファロは彼をエジプトの王の家全体を治める、エジプトと王の家全体を治める大臣に任じました。まずヨセフはエジプトに売り飛ばされましたけども、十節、あらゆる困難から神様が彼を救い出しとあります。創世記の方では39章1節から5節にそのことが書かれています。1節、ヨセフがエジプトへ連れて行かれたとき、ファロの帝臣で侍従長のポテファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。ここに主がヨセフと共におられたのでとあります。3節、 彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。ここでも主が彼と共におられとあります。そしてそのことは周りの人にも分かったというわけですね。4節、そこでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近の者とし、その家を管理させ、彼の家全体をヨセフの手に委ねた。主人が彼にその家と全財産等を管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった、神様はヨセフを守っただけではなくて、その周りのものを祝福されたというわけですね。主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福されたと書かれています。神様は私たちと共にいてくださり、守ってくださるだけではなくて、周りの人たちを祝福するんだと。神様が祝福するんだ。私たちがどうのこうのではなくて、神様が祝福する。どんなふうにして？それは主が私たちと共におられるということによってです、はい、ただそれだけです。ヨセフの場合も、ああ神様がこの人と共におられるんだということが周りの人にも見えた、分かった。そして実際その神様の恵みは周りの人にも届いたといいますか、増え広がっていったといいますか、神様の恵みが伝染していったわけです。それは主がヨセフと共におられたからです。私たちと、主が私たちと共にいてくださるということが周りの人たちにですね、幸福をもたらす元になるということですね。私たちがイエス様と離れて一人ぼっちでいて、どんなにですね、あなた方を幸せにしてあげましょうと力んでも、神様の祝福は広がっていかない。共に主がおられたということが鍵になります。さあそして、使徒の働きに戻りますが、11節、使徒7章11節、ところがエジプトとカナンとの全地に飢饉が起こり、大きな災難が襲ってきたので、私たちの祖先たちには食物がなくなりました。さあ飢饉が起こった、食べ物がなくなった、はい、まあエジプトも同じであったわけですけれども、7年間の豊作があって、その後7年間の飢饉が来ました。神様が夢でヨセフに教えたということが幸いしてですね、7年間の豊作の時の穀物を蓄えて7年間の飢饉に備えることができました。さあカナンの地にいたヨセフの家族、まあ他の家族ね、がエジプトには食べ物があるということで、食べ物を求めてやってきた。まあそのことがここに、書かれているわけです。12節、ヤコブはエジプトに穀物があると聞いて、はじめに私たちの先祖たちを使わしました。2回目の時、ヨセフは兄弟たちに自分のことを打ち明け、ヨセフの家族のことがパロに明らかになりました。はい、まあ最初の1回目は身分を隠していた、まあ後ではそれは身分を明かした。でどうなりましたか、 自分の家族をヨセフはエジプトにいらっしゃい、ね、もうそのカナンの土地、じゃなくてこの豊かなエジプトにいらっしゃいということで呼び寄せてそこに住むようになりました、はい、エジプトの国っていうのは、まあ当時はその豊かな国大国です、ね、カナンの地から比べれば、まあ、政治的にもそして、まあ、いろんな、まあ、産物においてもものがあるという意味でエジプトは飛んだところです。そこに家族を呼び寄せて住むようになりました。このエジプトは彼らが住むべき場所だったんでしょうか。神様はアブラハムにカルデアヌール、まあ、メソポタニミア地方、まあ、そこもまた大きな都市で豊かなところだったでしょう。そこから出て行けと言ってカナンの地へ導いたわけです。そこが神様の約束の地でした。ここを与えるっていうわけです、あなた方にね。しかし家族はヨセフと一緒にエジプトに住むことになりました。そのきっかけはというと飢饉があったということですね。大きな災害飢饉があって、まあ、移住していったということが、まあ、現実的にはそういうことがあるわけですが、でもその飢饉が収まればカナンの地へまた住み続ければよかったわけです。ところがヨセフは家族を呼び寄せてみんなでエジプトに住むことになったわけです。何を私たちは感じるでしょうか。エジプトというところに住もうとした原因はエジプトが持っている富、豊かさ、まあ、ここに住んだ方がいい、こっちの方が大都会でいろんなものがある、豊かだ。神様の示しておられるところよりもその豊かさ、富の魅力ですね、それが私たちを違う方向へ引っ張っていくということを警告しておるんではないでしょうか。12節にヤコブはエジプトに穀物があると聞いてっていう穀物、ね、その富というものに豊かさというものに心が惹かれ、そして14節にあるように全、父ヤコブと75人の全親族を呼び寄せたとあります。みんないらっしゃい、ここで住みましょうということになりました。富の誘惑、そしてエジプトが豊かであったということ、それは出エジプト記、そして民数記、ちょっと確認してみたいと思いますが、出エジプト記16章3節、イスラエルの民がエジプトを脱出して旅している、まあ、カナンに向かって、まあ、カナンの土地、アブラハムが生活してたカナンへ戻っていく、アラノを旅している時に彼らは何と言ったかっていうんですね、16章3節、イスラエル人は彼らに言った、エジプトの地で 肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていたときに、私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに。この荒野では食べ物もそして水も十分にはありません。この不自由な生活、しかし決してそこでですね、飢え死にしてしまうというものではなかった。神様の守りの中にありましたから、まあ、荒野の生活貧しい、しかし神様の守りの中で生きている。でもエジプトの方が良かったって言ってる、まあ、あそこで死んでいた方が本望だと、ね。民数記の11章4節5節にはこうあります。また彼らのうちに混じってきていたものが激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ肉が食べたい、エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。マナは神様が与えてくださった、この荒野の旅の道中に食べ物が絶えないように与えてくださったマナ。でもこんなものしかないと彼らは言ったわけです。神様の恵みに対してこんなものしかない。エジプトには肉があった、魚も野菜も豊富にあったっていうわけです。あっちの方が良かったっていう。でも彼らは今なぜエジプトを出ているかというと、エジプトで苦しい生活をしている、奴隷にされてしまって、イスラエルの人たちは、この彼らの民族は奴隷として過激な労働をさせられている。そこからですね、モーセをリーダーとして脱出してきたわけです。にもかかわらず、ああエジプトでは肉鍋が食べられたっていうわけです。富の魅力、まあ私たちが自由になる、その素晴らしいことをも忘れさせてしまうほどの力を持ってるってことですね。富の誘惑が私たちを狂わすわけです。本当の幸せが何かを忘れさせてしまうほどのものを持っているということです。新約聖書では富の力を警戒するように、まあ、いろんな箇所で出てきます、書かれていますが、まずマタイの13章22節。イエス様はこうおっしゃっています。また茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。神様のお言葉いただきながら、神の言葉を聞くことができているのに、そういう恵みの中にあるのに、富の惑わしがそれを塞ぐとありますね。マタイ6章24節では、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。ここまではイエス様の言葉。パウロもこう言っています。2箇所引用しますが、第一コリント7章31節、世の富を用いる者は用いすぎないようにしなさい。 この世のありさまは過ぎ去るからです。世の富を用いる者は用いすぎないようにしなさい。ちょっと分かりにくい言葉が出てきます。何のこと、でも最後の締めくくりの言葉で、内容を想像することができます。なぜならこの世のありさまは過ぎ去る、この世のものはもう消えてなくなるんだよ、いつまでもないよって言ってるんです。そういうものに心が奪われて、ね、こう頼っていると、あららら、なくなってしまったっていうことになるよっていうわけです。世の富を用いる、直訳すれば世のものってなってますから、富っていうのはちょっと意訳ですね、何もかお金だけじゃない、いろんなもの、私たちが持っているもの、皆さんがああこれもあれも あってよかったねって自分が持っているもの、そういうものを用いるものはって言います。まあ使うっていう言葉ですが、たとえですね、私はこのお金を神様のために使うんだ、だからお金儲けするんだってね、大きな事業を始めて、せっせせっせと働いてお金を稼ぐ、で神様のためにって捧げていく。でもそういうこともそういう一見良いことであってもですね、用いすぎないようにしなさいってありますが、そうですね、これは世のものに関わるものは口語訳聖書ですが、深入りしないようにしなさいと訳しています。リビングバイブルは溺れることがないように、神様のために私はもっともっとお金を稼ぎますって朝から晩まで一年中365日そのことを追い求めているうちにですね、思いがそのお金のことばっかりになってしまう、はい、この世のものに心が向きすぎて永遠のものに目が向かない、ね、イエス様の方に目が向かなくなってしまう。ですから深入りしないようにと口語訳聖書は訳したんだろうと思います。この世のものに関わる、それは悪いことではありません。世の富を用いる、活用する、そのこと自体はまあうまくやれば良いことです。ところが深入りしないようにという警告、ね、そこに一生懸命になってそのことを追求するばっかりに神様の方に思いがいかなくなるんだよって大きな警告ですね。私たちは熱心に神様のためにやってますと、この大義名分はあっても心はこの世のものにこう向かいすぎて、一番大切なことを忘れてしまう。第一テモテ6章17節にはこうあります。この世で富んでいる人たちに命じなさい、高ぶらないように。ここにはね、高慢になる危険性がありますよって言うんですよ。富をたくさん持てば持つほど高慢にならないように注意しなさい。そしてその次です。また頼りにならない富に望みを置かないように。結局自分の持ち物に頼ってしまう、これがあるから大丈夫というふうになってしまう。むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように、このことを忘れてしまう、はい、アブラハムの子孫は ヨセフの代になって、まあ、お兄さんそして父親のヤコブ、まあ、一緒に呼び寄せたエジプトに住むことになりました。そして富は十分にね、豊かな、その豊かさ、エジプトの豊かさを味わうことはできました。その一方で彼らは自由を失いました。エジプトの王様に奴隷とされてしまうわけですね。レンガを焼け、最初は材料を与えてもらっていたのに自分で探せ、なんか過酷な労働を強いられるようになっていきました。富の誘惑、そして行き着く先は奴隷、自由を失ってしまって奴隷のようになってしまう。今日の聖書の箇所読んでいただいたところはそこまでの内容が書かれているわけですね。でもそれで終わりではないんですね。やがてですね、モーセをリーダーとしてイスラエルの人たちはエジプトから脱出してカナンの地へ戻ってきます。これが何を意味しているか、このイスラエルの民族のこの歴史は私たち全人類のですね、まあ歴史って言いますか、神様が私たちをどんなふうにしようとしておられるかのモデルになっているわけです。イスラエル民族を見ていれば、ああ神様は私たちに対してもそんな計画を持っておられるんだということが分かるということです。一つのモデルです。さあ、アダムとエヴァは創世記を見ますとエデンの園で非常に何に一つ不自由ない、ね、食べ物も なくて困るというのではなくて、たくさんのものがあったって、食べるものがあった、エデンの園で生活していました、神様もそこ、神様と共にそこで生活している、そういう、まあ、平和な生活、そして、物質的にも恵まれていたエデンの園です。で彼らはって言いますか、彼らの子孫人類はそのままエデンの園で生活してどんどん豊かになってといかないですよね。ところが蛇の誘惑にあって、そして罪を犯しエデンの園から追放されたとあります。これは私たち人類が神様によって作られて、そしてそのまま神様と豊かな交わりの中に、幸せな生活をはいずっとしていきましたっていう歴史ではなくて、一旦罪の中に落ちるわけです。神様と共に住んでいたエデンの園、出ていくことになるわけです。でもそれで終わりじゃないですよね。イエス様の十字架によって私たちは罪許されたんです、はい、神の国に入ることができます。神の国に入っていく、それはエデンの園の延長線上にあるものです。エデンの園と全く同じじゃないか、まあ、それをさらに良くしたもの、神の国に私たちは入れてもらえる。一旦堕落して そして戻っていく。でも戻っていった時には最初よりもさらに良くなっている。カナンの土地っていうのはアブラハムが行った時にはアブラハムが妻サラのために買い取った墓地、お墓の土地、それしかなかった。彼らの所有の土地っていうのは。ところがそこに、まあ、モーセ、そしてヨシアをリーダーとしてカナンの地に入っていって、そのカナンの地、まあ、全体にそこに住むようになる。彼らの、まあ、国がそこに成立する。ソロモン王の時には大きな国がそこにできたわけですね。私たちがエデンの園から罪を犯して堕落して出ていく。なぜ？それは富の魅力、誘惑、まあアダムとエバの場合は、ああこの木の実を取って食べたいな、神のように賢くなれる、ちょっと権力、なんていうか権力とか権威とかそういうものも欲しかったということになるでしょうかね。そして罪を犯して神から離れていくわけです。でももう一度帰っていく。これがイスラエルの歴史と私たちの歴史の、まあ、類似って言いますか、はい。イスラエルの人たちはまずカナンに入りました。アブラハムによって。でもエジプトへ行きました。堕落です。 富に目を奪われて、そこでああこれはいいと思っていたけども、こんなに惨めな生活なんだ、ね、物は豊かにあるけども奴隷なんだ、何一つ自分の自由にできない、したいと思うことができない、ね、何かこう枷をかけられて、手枷足枷、ね、不自由な身になってしまった。そこで神様のもとへもう一度帰っていくわけです。私たちの歴史は神の園を追い出されて堕落して罪の奴隷となって、でも神に立ち返って神の国に入っていく。ローマ6章17節から、新約聖書のローマ人への手紙、ローマ6章17節から23節。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から離れ解放されて義の奴隷となったのです。あなた方にある肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。罪の奴隷であった時はあなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い実を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る実を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪の奴隷からあなた方は神の奴隷になりました。神の奴隷ってちょっと、まあ 言い方が、そうですね、言い方がちょっと皮肉めいた言い方ですが、罪の奴隷は惨めなものですが、私たちは神の奴隷、神様にお仕えしますっていうね、奴隷というよりも求人人といいますか、 お仕えする人になりました。そこには喜びがあり自由があるんです。不自由な奴隷ではないです。そのようにして私たちは罪を知り、そして罪の奴隷の惨めさを知って、神様の救い、解放されて自由になる、その恵みを知りました。聖書を読んでおかしいとはこう反発する人のですね、よくある、意見は、神様は全知全能の方でしょう、人間を良いものとして作ったというのに、なぜ誘惑に負けてですね、罪を犯す、そのことを防げなかったのかという、はい、よく言われますね。なぜ神様はアダムとエバを守らなかったのか、まあ、今日のところで言えば、なぜですね、イスラエル民族がカナンの地にそのままずっと住み続けていなかったのか、神様はそう守らなかったのか、エジプト行ってしまった、おいおいそこ行っちゃダメだよって神様は止めることももちろんできました。でもそうしなかったんです。神様わざとそれは妨害しなかった。ああどうぞご自由にって、なすがままに、まあさせました。私たちもまた、まあ、アダムといえばもそうですが、どうぞお好きにって罪の中に落ちていって、それがどんなに不自由なものかを知りました。それはまた神様のご計画だったわけです。今のこの何て言いますかね、現代の、科学文明の発達、そしていろんなものが便利になりですね、昔のものと比べてみてください。いろんなものが工夫されて、そうですね、まあ、作文まで勝手に作ってくれるってね。私は小学校の時分、国語の授業が一番嫌いでした。作文を書いてこいっていうのは、今だったらパパパパッ、自分のこういうことで書きたいって言ったら、はい、パソコンがもう文章を、作文を作ってくれるそんな時代になったわけです、ね。まあこれは一つの例え、いろんなものが便利になったんでしょ。で、いろんなこう生活が苦しいとかいろんなことを言っていますけども、まあ、戦後生まれの私の年代から言えば、当時は食べ物も本当にまだ少なかった。自由に何でもお肉を毎日食べるというようなことは1年に1回か2回しか食べないような、そんなものの少ない時代でした。今はもう、こんなものは食べ飽きたといってゴミ箱に捨ててしまうような、そういう時代になった。まさにあのエジプトの富のそんな象徴のような時代に。でもそれはいつも徐々にこうどんどんその上昇していってね。ですからその恵みを感じないわけでしょ。どんなに豊かにどんどんなっているかっていうことを感謝もしない、はい、アダムとエバがあのエデンの園に住んでいて、そのままですね、神の国はこう拡大していって完成に向かっていって、神の国ができましたと なるよりも、神様はもっと良いことを考えておられた、それは一度なんて言いますか、私たちが神様から離れてどんなに不自由で惨めなものかを味わう、そのことを経験させたと言っても、人間が勝手に選んだんですけど、 まあ、どうぞってこう手を離してさせた。でももう一度帰る道を用意してくださった。今度帰って、私たちが帰っていく、それはエデンの園よりももっと、エデンの園がもっとこう、発展した神の国。まあ、エデンの園とは本質的に一緒ですね。神様と共に生活できるその神の国に入れてもらえたということです。絵を描けば、あの右あたり、 右肩上がりのグラフって言って、皆さんの方から見ればこうですから、徐々に徐々になんかだんだん豊かになって良くなって幸せになっていきましたよっていうふうに、神様はそれよりももっと私たちが、ああ幸せだねって感じることができる方法を取られた。ああ、それは一度惨めさを味わわせるってことです。はい、一度私たちは罪の中に落ちて、惨めな状態に落ちて、そしてもう一度引き上げてもらいました。うん、イスラエル民族もそうなったでしょう。で、エジプトの地に行きました。自由を失って苦しい目に遭いました。まあ、私たちの人生もそうでしょう。なんかそのままなだらかにエスカレート上がるようにずっと上昇していく人生じゃないですよね。私たちはみずみずさを味わって、 そしてまたもう一度引き上げてもらう神様によって。神様はそっちの方がよりあなた方は なんていうかね恵みを恵みとして感謝できるんだよっていうことを、まあ、知っておられたからそうしたんだろうと思います。はい、変化のない人生は楽なようですが、あまり恵みがわからないっていうことは確かですよね。私たちの目を、信仰の目を惑わす、はい、富の誘惑、まあ、そのことをもう一度確認したいと思います。はいはい、この世の富を用いるのはいいことですけども、用いすぎないようにってな、あまりそれに力を注ぎすぎて深入りしないようにとパウロは警告しています。題してもらって6章17節を暗唱聖句にしましたが、頼りにならない富に望みを置かないようにね。はい、富は本当に自分がコントロールできている間は良いものですけれども、自分の手に負えなくなって自分がそこにその奴隷になってしまう、神様を忘れてしまう、神様の方に愛情が、思いがそちらに行かなくなる、そうなってしまったらもうどうにもならない悪いものになってしまいますよというわけですね。まあ、皆さんがお金持ちかどうかは知りませんが、お金だけじゃなくていろんなものを持っているでしょう、ね、あまりそこに深入りしないように、ね、はい、力をそちらに注ぎ込みすぎないように注意したいものですね。お祈りいたします。愛する天のお父様、富は私たちをあなたから引き離してしまう大きな危険な力を持っております。どうぞ守ってくださり、いつもあなたを見上げて歩めますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
といたします。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが回収一同とともに今から常しえまで豊かにあるように。アーメン。